おはようございます。今日は不滅の言葉ということで、エレミア書の36章をやりますけども、ここにですね、聖書というものがどのようにこう作られていったかということが一つ書かれてあります。で、そういうことも覚えながら、見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこの今日の箇所を通して、私たちに必要な御言葉をお与えください。私たちが神様の前にどのような信仰を送ればよいのか、どういう心でいればよいのか、とに主が教えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。エレミア書っていうのを今学んでおりますけれども、このエレミア書というのが大体どのようにしてできたかということですね。で、36章の、1節から読んできます。36章の1節、ユダのヨシアの子エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような言葉があった。このエホヤキムの第4年とありますけど、この年っていうのはですね、結構大切な年なんですよ。後からちょっとまた見ていきますけれども、この年、歴史的な中でも大切なことが、大切な事件があります。で、この時、2節ですね、2節に、あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せ。ユダの家を私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができる。ということです。ですね、これが当時の、聖書を書くときのことです。この人、ここに書いているのが聖書で、これが巻物ですね。これが当時の巻物です。結構大きなものです。日本の昔の時代劇なんかでこう巻物っていうなんかこうありますね。あれよりももっと大きいものですね。これが当時の聖書、イエス様の時代もこういう巻物で、聖書を読んでおりました。で、この時ですね、神様はエレミアに私が語る言葉を巻物に書き記せとあったんですね。で、4節見ますと、それでエレミアはネリアの子バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口述に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記したとあります。この人はエレミアじゃないんですよ。この人はバルクで、エレミアが神様からですね、エレミアにこういう言葉を語りなさいと言われた時に、エレミアがそれを話すんですね。神様から語られた言葉をそのまま話すわけです。で、それをこのバラクという人がこのようにしてそれを書き記していくわけです。そしてこのような巻物を作り上げていくわけです。で、これが聖書になります。で、じゃあバルク、エレミアはどういう言葉を神様に言われたかというのがですね、エレミア書の25章にあります。25章3節から、エレミア書25章の3節から この25章というのはとても大切な章なんですよ。ちょっと読んでいきますね。3節から。ユダの世をアモンの子ヨシアの第13年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えず、あ、ごめんなさい、5節からです。すいません、5節から。主は言われた。さあ、それぞれ悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地にいつまでも常しえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そのようにすれば私もあなた方に災いを下さない。しかしあなた方は私に聞き従わなかった。主の言葉。そしてあなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それへ万軍の主はこう言われる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったから、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の言葉。私のしもべバビロンの王ネブカドネツァルを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々を攻めさせ、これを聖絶して、恐怖のもと、あざけりの的、永遠の廃墟とする。私は彼らから楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を彼らの塔がの上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの地の上に私が語ったすべての言葉を実現させる。それはエレミアが万国について予言したことで、この書に記されているすべての事柄である。多くの国々と大王たちは彼らを奴隷にして使い、私も彼らにその行いに応じ、その手の技に応じて報いる。で、特に大切なのが9節からですね。見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の言葉。私のしもべバビロンの王ネブカドネツァルを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々を攻めさせ、これを聖絶と出てきます。そして11節に70年、つまり補修の期間が70年ということを言っているわけです。で、こういうことをエレミアはずっと神様に教えられ、それを語ったわけです。で、そのエレミアの語った言葉をこのバルクという人が一生懸命書いて、それをこの巻物にしたんですね。で、こういうふうにして当時は聖書ができてたんです。で、このダニエルという人が補修されて連れて行かれますけども、その時に彼はエレミアの言葉によってこの70年間補修されるんだということを知ったということがあります。ですからこの巻物がですね、まあ、個人が持つということはないんですけども、ダニエルは知っていたんです。補修されていた。ダニエルはこの巻物の内容を知っていたということが言えます。ですからこの巻物、このが聖書となっていくわけですけども、これは当時多くの人に読まれてたんだろうなと思います。そして、もう一回36章に戻りますけれども、36章に戻りますけれども、あ、そうですね。ですから、この聖書っていうのは、これは霊感された言葉ということです。霊感っていうのは、神様によって、霊感されて、神様の聖霊によって導かれて書いていくわけですから、エレミアが神様の言葉をそのまま書いていったということは、このエレミアの語ったこの巻物も霊感されたものだということですね。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですというのがペテロの手紙にあります。そしてですね、エレミアはですね、36章の5節にバルクに命じます。私は閉じ込められていて死の宮に行けない。だからあなたが言って、あなたが私の口述によって巻物に書き記した主の言葉を断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよっていう言葉を言っています。 まず主の宮に行けと言います。そして断食の日に、人々が集まってくる断食の日にこれを読み聞かせろって言われたんですね。で、この何のために彼らは断食するために来たかということです。ちょっとならない今このエホヤキムという王様の時代です。ちょっと戻って、エホヤキム、お父さんがヨシアですね。とても素晴らしい王様でした。で、この後全部偶像崇拝者になるんですけども、ここですね、ヨシア、エホアハズという時はエジプトがすごく力を持ってたんです。エジプトが来ます。で、ここからバビロンという国が出てきます。で、このエホヤキムの第4年に、聖書ではバビロンでネブカドネツァルという人が王になったということが記されています、エレミア書に。そしてですね、もう一つなんですけれども、これですね、ここエジプトです、ここバビロンです、ユダヤはここです。ここですね、肥沃な三角地帯で、ここからエジプトにかけて結構ですね、豊かな土地なんですよ。で、ここのバビロンっていうのはこうやってきます。ここ砂漠なのでね、このユーフラテス川に沿って攻めてきます。でもエジプトもちょうど力があったので、エジプトもこう攻めてくるんですね。で、このカルケミシュっていうところがあります。ここでエジプトとバビロンが戦うんです。で、ここでバビロンが勝つんです。それでバビロンが勝ったので勢力をずっと強めてくるんですね。で、エジプトは引っ込んでいってしまいます。で、このユダヤはバビロンの占領されていくんですけども、この時ですね、第4年、エホヤキムの第4年はまだバビロンでネブカドネサルが王になった頃で、そしてエジプトと戦って勝利した年なんですよ。そしてさあこれからっていう時です。ですからエホヤキムの第4年というのはとても大切なのは、バビロンでネブカドネサルという人が王になった、そして、エジプトに勝った、そして勢力をこちらに持ってくる、そういう時なんですね。で、じゃあユダヤはどうだったかというと、それまでエジプトの支配下にあったわけですけれども、今度バビロンが攻めてくるとなってきたわけです。で、バビロンが攻めてくると来た時に、彼らは断食するために集まったんですよ。バビロンが攻めてきたので守られるようにということで、36章の6節が出てくるわけです。断食して主に祈ろうという時になったわけです。それで神様はその時、断食のために集まってくる民にこの言葉を聞かせなさいと言ったわけです。で、この今書いた、これからですね、あなた方が悪の道から立ち返らなければ、このバビロンによってあなた方は滅ぼされ、70年間民はバビロンに連れて行かれるんだっていうことが巻物に書いて、バビロン、民に聞かせるわけですけれども、でもそれを聞かせる理由というのが7節にあります。7節、そうすれば主の前で彼らの嘆願が受け入れられ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからだ。この言葉を聞いて、もしかしたら悪から立ち返るかもしれない、そのためにこの言葉を語るんだということなんですね。神様にとってみるならば、ただ裁けばいいっていうだけではなくて、彼らの目的は悪から立ち返ることなんですね。で、エレミアの次のエゼキエル書というのがあります。エゼキエル書の18章の21節から と見ていきますと、エレミアの次のエゼキエル書ですね。エゼキエル書の18章の21節から、1443ページです。1443ページ、エゼキエル書18章21節から1443ページです。しかし悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。彼が行ったすべての背きは覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きる。私は悪しき者の死を選ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか、という言葉が出てくるわけですね。神様はこのエレミアを通して語ったのは、このユダヤの人たちが神様に立ち返ってほしいからということです。ただこうしたらこういうふうに罰するぞ、お前たちこうやったらこういうふうに苦しめるぞということではなくて、その言葉を聞いて立ち返ってほしい、神様に立ち返ってほしいということです。実際36章、もう一回エレミア書の36章に行きますけれども、バルクは語るんですよ、ニアレ。その時にですね、この聞いた人たちが、その主だった主張とかですね、いろんな人に聞かせたときに、36章の16節です。そのすべての言葉を聞いたとき、彼らは皆互いに恐れおののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない。エレミアの語った言葉、エレミアが記したこの巻物をバルクという人が語り、それをですね、他の人たちがこう伝えていくわけですね。そして彼らは、聞いた人たちはどうなったかというと、恐れたんです。恐れおののいたんですね。で、これは大変だ、これは大変だと思ったんです。一方に恐れおののく人がいるんです。恐れおののいて神様に立ち返ろうとする人たちがいるということです。恐れおののくということはとても大切なことです。恐れおののくときに神様に従おうという気持ちが出てきます。で、私たちにとって神様、イエス様っていうのは私たちにとってどういうお方なのかということを考えるということはとても大切だと思います。ただの救い主、ただの私を救ってくれた人、十字架にかかって死んでくださった人ではないわけですね。じゃあその方に私たちはどうしなければいけないかっていうところまでいかないといけないわけです。ここに恐れおののくっていう言葉が出てきます。恐れるっていう言葉が出てきます。私たちは神様を恐れるということはとても大切なんです。イエス様は友達じゃないんですね。イエス様は私の友達ではなくて私の主であるわけです。私の主人なんですね。救い主なんです。その方の前に恐れるっていう気持ちはとても大切です。もちろんこれは恐怖というよりも畏敬の念です。この方を恐れ立てまするですね。で、恐れる心がないと信仰っていうものはいい加減になってきます。恐れる心がないと私たちの信仰っていうのはやはりいい加減な信仰、このはっきりとしない信仰になってきます。で、どこから恐れてくるかというと、ここは御言葉を聞いたから恐れたんです。御言葉を聞くことから恐れる心が生まれてきます。もし恐れないとどうなるか、恐れないとどうなるかというと、私たちにとって神様というのは下になっていくんですね。 で、私の言うことを聞いてくれる神でしかなくなるわけです。そして恐れる心がなくなってくると、礼拝とか他の遊拝とか祈祷会とか集会をいい加減に考えてしまいます。私たちは別に行かなくてもいいし、別に聖書を読まなくてもいいしということになってきます。でも本当に御言葉によって打たれた人は神様を恐れるんですね。やはり神様を恐れる心っていうのは主の前に正しくありたいと思うわけです。で、旧約聖書を読んでいきますと、神様の前に出ることがどんなに大変なことだったかってことが出てきます。神様の前に出るときっていうのは、まず本当に体を清めて、そして綺麗な服を着て神様の前に出ていくわけですね。ですから私たちは本当に主の前に出ていくということは、自分自身を清めて、体だけではなく心も本当に清めて、そしてサムエルが祈ったように、しもべは聞きます、主をお語りくださいって、本当にそういう気持ちを持って出ていくこと、これがやはり恐れる心であります。この恐れる心がなくなると、私たちはいい加減になってきます、信仰が。そういう人を神様は喜ぶだろうかということですね。神様にはもちろん罰を与える力があります。私たちはもちろん救われて、愛されているものなんですけれども、でもやはり私たちの信仰がいい加減であるならば、神様の罰は与えられると思います。御言葉を読んでるでしょうか、祈ってるでしょうか。それはクリスチャンとして基本的なものなんですね。御言葉を読まなくなってくる、そして祈りというものも自分のために祈るんではなくて、本当に兄弟姉妹のために祈っていく、お互いが祈り合って支えていく、その姿こそが主を恐れる姿であります。もし聖書を今読んでなかなか読めないということは、恐れてない証拠です。主を恐れるならば御言葉をいただきたいと思うはずです。主を恐れているならば、あの人たちのため、主のために祈らなければいけないと思うはずです。それがないということは恐れてないということです。恐れのないクリスチャンほど怖いものはないんですね。死を恐れないと何を恐れるか、この世を恐れてしまいます。人の言葉を恐れてしまいます。人の目を恐れてしまいます。私たちは恐れなくていいものを恐れて、恐れなければいけないものを恐れなくなります。私たちが恐れなければいけないのは主だけです。主を恐れる。そうするならば、私たちはですね、特に御言葉が語られる時っていうのは、私たちは自分自身をやはり清めるべきであります。礼拝だけではなくて、礼拝祈祷会、すべての集会において、御言葉が語られる時っていうのは大切なわけです。ある先生がこう言ったんですね。私は御言葉を語られる時、その人が神学生であればどういう人であろうと、御言葉が語られるのだ、そこに私は襟を立たしてその御言葉を聞きますと言われました。あの人が語ってるからいいだろうではなくて、どの人であったとしても御言葉が語られるということは、私たちは自分自身を本当に神様の前に清めて出るべきだ。服装にしても心を備えにしても、御言葉が語られる、神を恐れる気持ちというのは、私たちは大切にしないといけないと思います。ここで恐れたんですね、人たちは。人々は恐れたんです。なぜですか？神の裁きが語られたからです。神の言葉が語られたからです。しかも実際に語った言葉のように、このバビロンがやってきてるんですよ。バビロンがエジプトに勝ってやってきてるんです。エレミアの言ったように神の裁きが行われようとしてるんです。この時に彼らは恐れたんです。神の言葉が本当にそのように実現しようとしていく、彼らは恐れたんです。
ところがですね、ところがですね、王様が21節からこのエホヤキムという王様なんですけれども、36章の21節から王はユディという人にですね、その巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。ユディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。巻物を、神様の言葉であるこの巻物をユディという人が読んだんです、王様に。で、第9の月、だから今で言ったら11月、12月です。王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。ユディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くしたんですよ。25節にですね、エルナタンとゼラヤとゲマリアが巻物を焼かないようにと王に懇願しても王は聞き入れなかった。他の気配の人たちも、王様それだけはやめてくださいって言っても、王は全部引き裂いて暖炉に投げ入れてしまったんです。王様は本当はね、神様の言葉を聞いたならばそこに悔い改めなければいけなかったんですよ。だから24節に、これらすべての言葉を聞いた王も、彼のすべての家来たちも、誰一人恐れおののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかった。衣を引き裂くっていうのは悔い改めた印です。自分の衣を引き裂いて、灰をかぶって、神様の前に悔い改めている姿を表しています。彼の父のヨシヤ王っていうのは、主の宮をこう修理してた時に立法が見つかるんですね。で、立法の書が見つかって、彼はそれを聞いた時に、その言葉を聞いた時に、彼は自分の衣を着替えて神様の前に悔い改めていくんです。でもその息子のエホヤキムは衣を引き裂く代わりに、その巻物を引き裂いて小刀で切って全部燃やしてしまったんです。この神様の言葉を全部なくしたんです。せっかくの巻物を全部引き裂いて燃やしてしまったんです。神の言葉を彼は捨てたんですね。止めようとしてもダメだったんですね。どうして、どうしてなんでしょう。彼は神様の言葉を憎んだんですよ。憎んだんです。彼にはいらないものだったんです。あるこういう話があるんですけどね、キリスト教の、多分アメリカだと思うんですけど、まあ、キリスト教の指導者の人がいて、その息子がいたんですね。で、その息子は、お父さんは本当に聖書を信じ、その聖書信仰の上に立った生活をしていた人なんです。聖書を本当に信じて素晴らしい信仰の持ち主だったんですね。ところがその息子は全く信仰を持たないで堕落した生活をしていたわけです。で、その息子が自分の半生をね、自伝を出したんだそうです。内容はいかに堕落していったか、そういうことをですね、本当に赤裸々に書いたそうです。それは自分の反省を込めて悔い改めとして書いているんではないんです。それを書いてどう、何を言っていたかというと、自分をこうしたのは父の聖書信仰だと言ったんです。父親の聖書信仰の姿勢にあると言ったんですね。彼の信仰、父親の信仰を批判したんです。父親がこんな信仰を持ったから私はこうなったんだという自伝を書いたんですね。つまり彼はね、自分を正当化しようとしたんです。自分がどうしてこんなダメになったか、それを父親のせいにしようとしたんです。 そして父親のせいというか、どうしてこういう父親になったのか、聖書のせいだとしたんです。聖書が父親をこういうふうにして、それによって私はついていけなくなってこうなっていった、全部聖書が悪いとしたんですね。つまり聖書を憎んだわけです。エホヤキムも同じなんですよ。父親は素晴らしい信仰の持ち主でした。彼は全く父親にない偶像崇拝をする、律法を破る、正しい人の血を流す、悪いことしているわけですね。でもそれをエレミアが書いた巻物は、悔い改めなさいと言った時に、彼はそれを切り裂いて破っていくわけです。燃やしていくわけです。俺が正しい、私が正しいんだと言ってるんですね。そして御言葉は、神の言葉は邪魔なんです。彼の生活にとって聖書は邪魔なんです。そうするとそれを切り裂いて捨てていくんですね。私たちも御言葉を切り裂いてはいけないんですね。聖書を切り裂いてはいけないんです。切り裂いて破ってはいけないんです。聖書を切り裂いて破るってどういうことかというと、この箇所は信じるけどこの箇所は信じないとかね、自分で聖書以上のことを語ったりとかですね、つまり間違った聖書信仰、間違った信仰を持っている人たちっていうのは、その部分の聖書を切り裂いていってしまうということです。例えば私たちのこの教会が信じる信仰って何かっていうと、信仰は、救いはその人の信仰による、イエス様を信じるという信仰によって人は救われるとあります。ところがこういう行いをしないと救われないということは、その箇所の聖書を切り裂いているわけですね。幼児洗礼をいう教会があります。幼児洗礼はまさに洗礼を受ければ救われるんですね。でも聖書にはそこないんですね。人は信じて救われて証のためにバプテスマを受けるんです。生まれて8日目に水をかけて幼児洗礼を受ければその人は救われる。聖書の箇所を引き裂いて燃やしているんですね。行いによる救いっていうのは本当によく言う教会があります。でもそれは違います。今は聖霊派、聖霊派の威厳を語る教会に行ったら、すごいみんな肩組んで、なんて言いますかね、こう非常に感情的になって歌っていきます。それは大きな間違いです、ね、そういうところに行くと、一人の人が祈り出したら、一人の人が祈っていると次の人が祈り出して、また次の人が祈り出してっていう、収集がつかないんですね。祈りというのは秩序のあるものであり、そして祈りは神様に向かって、例えばこの礼拝における祈りっていうのは、礼拝が祝福されますように、どうか神様がこの場に臨んでくださり、この礼拝の場を祝福してください、そしてアーメンというのは、みんながその通りですと言って祈ることです。一人が祈って、また次が祈りして、バーンバーンって、本当に秩序はなくなってくるわけですね。祈りという聖書の箇所を引き裂いているわけです。私たちは自分たちの信仰というのはどういうものか、本当にそれをよく自分自身で調べていって、聖書は確かにこう言っているということを通して、そうじゃないと私たちは聖書の言葉を引き裂いて破ってしまうことがあるということです。なんかこう、何かやってる人って素晴らしいなっていうふうに言う人がいますけども、それこそ人間の偶像化です。私たちは神様だけを信じてるわけですね。まあキリスト教会なんかで 人と話した時に、その人がですね、あの人こんなに素晴らしいんですよ、あの人こんなことして素晴らしいんですよ、あの人こんなに素晴らしいんですよと言って、イエス様の名前が一回も出てこなかった人がいます。人を偶像化してるんですね。人を褒めるんじゃなくて、私たちは褒めるのは主だけです。聖書を切り裂いて燃やしてはいけないんです。正しい聖書信仰を持たないといけないんですよね。でもどんなに切り裂いても切り裂いて燃やしても聖書はなくなることはありませんでした。次読んでいきますと、28節に、神様がエレミアに、あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せとあるんです。もう一回書き直せるんですよ。そして今日読んだ32節ですね、エレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子初期バルクに与えた。彼はエレミアの口述により、ユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらに同じような多くの言葉もそれに書き加えた。それにはですね、30節にありますように、それへイエシュはユダの王エホヤキムについてこう言われる。エホヤキムにはダビデの王座につく者がいなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。とあります。で、実際にこの後バビロンが、やってきます。バビロンがやってきてユダを滅ぼします。エホヤキムの時代に、バビロンがやってきます。そして第1回目の捕囚がされてきます。第1回目の捕囚がですね、ダビデからユダヤから多くの人がバビロンへと連れて行かれます。その中にダニエルがいました。第1回のエホヤキムの時代にダニエルは連れて行かれるんですね。そしてまだエホヤキムとまだ王様続きますので、まだまだエルサレムが崩壊しているわけではありません。この後滅ぼされていきますけれども、第2回第3回の捕囚が次々に行われていくわけです。そして滅びていくわけです。つまり神様の言葉はその通りになったということです。神様の言葉は言われたならばその通りになるということです。だから人がどんなにそれを破って捨てて燃やしても、神様の言葉はなるんですね。成就するんです。そして神様のですね、この巻物をどんなに刻んで燃やして捨てたとしても、それは巻物がなくなるだけで、神の言葉がなくなったというわけではないんですよ。神の言葉は残ってるんです。そして神の言葉はもう一回書き記されるわけです。聖書はなくならないんです。聖書の言葉にですね、マルコにこういう言葉を言います。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。という言葉を言います。神様の言葉は絶対なくならないんですね。人がどんなに邪魔しても、神様の言葉はなくなりません。聖書ほど攻撃を受けたものはありません。でも、なくならないんです。どんな攻撃を受けたとしてもなくならないんです。外からの攻撃、内からの攻撃、聖書の書いてある内容に対する攻撃、いろいろあります。でも、なくならないんです。神の言葉は決してなくならないんですね。そしてそれは私たちの言葉に語りかけ、そして私たちに恐れを、心を与えてください。そしてその恐れの心は主を礼拝する心へと導いてくださるんです。ですからこのエレミア書の36章におけるこの巻物がですね、書き記された、ここからだいたいエレミア書というのがこう出てくるわけですけれども、この書というのは人々の心にずっと残るものである。ただの巻物ではなくて、この内容は全ての心の人に 送られていくものであるということです。人がどんなに邪魔しようとも、ね、そしてその御言葉に対してあるものは恐れました、あるものは焼き捨てました。人によって態度は全然違います。私たちはどうでしょうか。私たちは恐れているだろうか。御言葉を読んでそれに恐れを持つだっているだろうかということを本当に私たちは考えていきたいと思います。恐れる心を持って御言葉が語られるとき、私たちは畏敬の心を持って主を恐れて御言葉をいただく、その心が本当に大切だということを改めて思いたいと思います。では一言お願いいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。どうか私たち一人一人が神様の前に御言葉をいただいたものとして死を恐れ、またその死の御言葉を本当によく聞くものでありますように、自分の思いよりも御言葉を第一にすることができますように、また正しく御言葉を理解していくことができますように、救いに関してまた教会に関して本当にいろんな教え、いろんなことを言う人がいますが、私たちは聖書から正しいものはどれかということをよく読み取っていくことができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。